ザキエス様に対して礼拝を持っていきたいというふうに思います。本当に皆様に感謝します。先週はですね、アトムキャンプも行いましたけれども、本当にですね、祝福された時を持つことができました。ちょっと忘れそうなんで、先にお話していきたいと思うんですけど、その前に月曜礼拝があったんですが、なんかこうフラッと入ってこられるこの外国人の方がいてですね、でネパール人の若い男性の方だったんですけど、なんか音楽が好きな方だそうで、で音楽を聴きたいと思って入ってきたっていう、音楽室に入ってこられてですね、それで礼拝に来られたんですけども、そして安らぎの歌を礼拝で賛美してたらですね、してたんですけど、すごく抵抗なくですね、安さんを信じて受けるですね、信じられました。本当に神様に感謝します。それでお家はヒンズ教のお家なんだそうですけども、本当にこう明確に安さんを信じられてですね、よかったなと思って、ぜひ教会にもですね、つながりを祈りしたいと思います。神様に感謝したいと思います。だからですね、イスラム教とかですね、ヒンズー教とかですね、いろんな宗教の方々もですね、救われてくるということですね、本当に申し上げます。で、そして白馬キャンプなんですけども、先ほどお話ししましたけども、リバイバルの門ということがですね、語られてでですね、いるわけでして、いろんな聖霊様の働きが強くですね、起こってきたキャンプでありました。で、それですね、で最後の時に言われてるんですけど、その門っていうのはそのつまりこう、つまり近づいているっていう、以前全然こうですね、リバイバルの時はもうリバイバル霊的に始まってるんですが、もう実際的に起こることがこう少しそこまで来ているということですね、本当にこう、語られて、すごくこう霊の目が覚まされるですね、本当に思いがしました。またリバイバルの時っていうのは、その死人が蘇りですね、足並みが立ち上がりですね、人々が多くの人々が救われるっていうですね、素晴らしい技が、手術を伴う技が起こってくるわけなんですけど、その時ですね、でも私のこの問題はどうしようもないってこう落ち込んでしまうっていうんですね、それはこう見心じゃないっていうことだったんですね。で、部屋を暗くしてですね、こうやって私はどうしたらいいんだろうかってこう思い悩むことはですね、何の影響、何もこう何の益にもならないって言われてですね、そして部屋を明るくして聖書を読んでですね、御言葉を受け取ってくださいってことを言われたんですね。で、私たちのこの問題の、私たちの希望っていうのは問題の中にあるわけじゃなくて、こう神の言葉の中にあるので、言葉をですね、受け取ってくださいってことを言われたんですね。で、そのリバイバルはもう始まって本がすぐそこまで来てるんですが、そのリバイバルの始まりっていうのは、その今私たちが人として置かれているところの困難ですね、問題とか、今私たち人としての前に置かれているこの問題は困難を通してこう始まってくるということなんですね。なので私たちはその、多くの人々が救われるとか、多くの方々が癒されることが始まってくるということは知っているんですけど、それとともに私たちは今自分に許されている問題ですね、そのことに対する神様の技が起こってくるということをですね、解決を受けていくということですね、それが私たちがイエス様を体験し、私たちがそこからこうリバイバルを体験していくことが重要であるということをですね、語られていましたですね。それとですね、何とか2回くらいですね、集会の最後の頃に秋元牧師がこう受けたと信じる感謝の祈りを感謝と賛美をしたんですね。リバイバルが来たことを感謝するですね、受けたと信じる感謝の祈りをしましょうと言って、みんな立ってこう感謝のリバイバルが来たことを感謝します、リバイバルが成し遂げられたことを感謝しますっていう、こう感謝をしてったんですね。本当にですね、こう最終日のその閉会聖火の時にこう本当にこう自分の感覚なんですけど、何かが動いたっていうですね、すごくそういう感覚がしたんですね。そして私自身の中にもリバイバル来るんですけど、その終わりの時代っていうのは迫害と殉教の時代でもあるので、それに対するこう神様本当にこう最後まで従っていけるだろうかとか、いろんなこうなんて言いますか、こう思いとか恐れとか、そういうのはあるわけなんですけど、しかしその中でこうその感謝の作業を神様に捧げていく中で、神様は全てのことによっても既に勝利を取っておられるんだっていうことをですね、私たちは勝利の中に入っていくんだっていうことをですね、すごくこう強く思わされたんですね。 や本当にその私自身もその中でですね、僕の祝福をですね、受けることができました。であの、それと賛美大会の方なんですけども、大人の方はですね、アンテープ のブログにも載ってますので見ていただけたらと思うんですけど、1位がギフツだったんですね。そして2位がコスペルチード、3位がエルサレム、スプリング4位がスプリングライフ、5位がトゥルバイナ、6位がコマンドワーシップ、7位がプレス、8位がピース。ピースってあの、九州からですね、チームですね、喜びちゃんなんですね。そして9位がスプレンダー、10位がラスフォーザー、シエルってなってるんですね。で、アントーケ以外のチームにですね、一車を与え、今年は与えられるということだったので、この4位のスプリングライフですね、沖縄の方がですね、チームは車をいただくということになりました。その後ですね、東京のチームにも車をくださる、大川さんがくださるって言うんですね。みんなびっくりして、うわ、すごいなと思ったんですね。そしたら授賞式の時に100円ショップで買ったですね。100円の車だったんですね。これはジョークだったんですけど、みんななんか笑ってですね、面白かったんですけど、でもこういうことは、なんか、いろんなこれから面白いことが始まってくるんじゃないってことですね、思わされました。で、あと、ヤフーの方はですね、今回はピースがですね、1位にならなかったんですけども、北海道のチームはですね、1位になって、で2位はまた北九州ですね、ミラクルだったんですけども、でそういう形で、でした。で、ちょっと機材がですね、私音楽まで分からないようになったんですけど、その本人の歌い方とかじゃなくて、機材はちょっと調整ができてなかったみたいで、それでちょっと、順位的にも良くなかったんですけども、でもまあこれは何かあるなと思ったら、こう大人で方のですね、ここですごく素晴らしい賛美だったので、本当に良かったなっていうふうに思いました。で、ピースは中野賞をいただいたんですね。もう天使のような歌声でしたっていうふうに言われてました。何だろうか差し上げましたっていうふうに言ってました。そしてオーバー賞の方はウラノスっていうですねチームをですね、いただいたんですね。で、ウラノスというチームは進学校の、ほとんど進学校のスタッフばっかりのチームなんですね。ですから、まあ、私進学校の奉仕してるのは身内みたいなもんなんですけど、感謝だなというふうに思いました。で、そうですね、ウラノスのために祈りなさいというふうにこう促しを聞いてたんですね。それで、賛美大会のその本番の前に一緒にこうウラノスと一緒に祈る機会も与えられたんですね。それでこう、まあ、九州のためにもちろん祈ってたんですけども、そのウラノスのためにもこう一緒に祈ったわけなんですね。そしたら大川賞っていただいて、でそのまあ理由はその、東北の人たちに対してですね、被災者の方々のためにこう、この曲が導かれてその歌っているんですってことを言われたので、それをなんかこうそれがこういいと思われてですね、こうしてくださったということなんですけども、道後 の未来という曲がですね、その賞に入ったんですけども、そういうこともありました。で、今年はいろんなことがあったんですけども、で私はですね、ちょっとへりくだりっていうことをですね、すごく教えられるキャンプでありました。さっきウラノスがですね、入賞したんですけど、その時ですね、大川先生からですね、たくさんの本と CD をいただいたんですね。ジョーク集とかですね、なんかすごいいろいろ入ってるですね、本とかご自身のジョークとかいっぱいあるわけですね。だから2回ぐらい人から言ってもらってましたけど、その時にですね、実はですね、私今回ちょっと白馬キャンプに行くにあたり、ちょっと悔い改めていたことがあるんですね。っていうのは、岡先生が来るって聞いてですね、私大和にいてですね、大和教会の牧師だった時があるんですね。で、その時に当時ですね、500名の街道が立ってですね、大和カルバリチャペルなんですね。それで、その今の教会、今千人教会の、千人街道が立ってるんですけど、その前の街道ですね。で、こちら今若い方々もなんか礼拝に用いておられるんじゃないかと思うんですけども、で、それを立った時にこう剣道士に行ったんですね、神様に導かれて。 それでその時まあ、岡先生に立ってまた面白いお話をですねされたんですけども、ジャマから移ってきてですね、ジャマにいる時はジャマを見ろって言われてとかですねいろいろ迫害されたけど神様がもうカエルを食べてくださいましたっていうのは証しをしておられたんですね。で楽しい でその時ですね、全員に来た人全員に岡先生の本をくださるっていう話プレゼントしてくださったんですね。で説教の令和集かなんかだったと思うんですけど、でその時私はですね、すごく傲慢でですね、そんなのいらないってですね、もらってこなかったんですね。でそれをですね、神様今回すごく岡先生が来られている中ですごく思い起こさせられてですね、でそういう態度がですね、その本の内容は別としてそういう態度がすごく傲慢なんだっていうことをですね、すごく示されてですね、それでそのことを悔い改めたんですね。そしたら自分ももらったわけじゃないんですけど、僕らの息子がですね、大川賞をいただいて、それでこう本と CD こんなにもらっちゃってですね、でなんかすごく神様はですね、真実だなというふうに思いました。やっぱりこう大川先生自身がヘルプであってですね、奉仕してくださったんですけど、本当にこれから他教科の人に対してもですね、ですし世に向かってもですけども、世の方々に向かってもですけど、ヘリクだってですね、本当にこう奉仕しないといけないんだなってことをすごく思わされた時でありました。でまた CD とか DVD とかメッセージもですね、いろいろこう発売されますので、ぜひ聞いていただきたいと思うんですけども、大川先生がこの教会はリバイバルに向かって先頭走ってる教会なんですっていうことをですね言われたんですね。で、まあ、ご自分が専任教会で今まで日本を引っ張ってきてですね、後ろについてくる教会がないんですね。まあ、そういう状況で一番風当たりの強いところにいた方だと思うんですけど、その大川先生がですね、そういうふうにこうへりくだってそういうふうに言われるのを聞いてですね、本当に神様がこうそれを導いてるんだなということをですね思わされました。そして自分自身もこう真にこうカリスマに生きること、そして神様の聞き従う歩みということですね、それを本当に全うしていく必要があるんだなということをですね、すごく思わされて書いてくることができました。でちょっと御言葉を開きたいと思うんですけど、修法の方ですね、ファーモクションがこう開かれたんですが、ヨハネの黙示録の6章の2節ですね、ここがですね、書かれたんですけど、ヨハネの福音書の6章の2節を読みします。私は見た、見よ、白い馬であった、それに乗っている者は夢を持っていた、彼は冠を与えられる勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったというんです。で7つの福音の1つを解いた時にこのことが起こっていったというふうに書かれているんですけども、でこれをですね、反キリストって白い馬に乗ったものがですね、反キリストっていう人とキリストっていう人とですね、まあ、全くこの、なんていうんですか、こう解釈の逆ですね、敵である反キリストっていう人とイエス様だっていう人と両方いるわけなんですけど、でも、まあ、そこでこれはキリストであるっていうことをですね、言われたんです。なぜかというと、こう白いっていう表現をですね、この黙示録の中で見るときに、それはこう神様の義とか神のもの、全部神のものなんです。白って言いますね。なのでこの白い馬っていうのはこうキリストが白い馬になっているものというのはキリストのやって、キリストの勝利が最初に表されるっていうことなんですね。そしてその時なんですけど、12節のところちょっと見ていただきたいと思うんですが、6章の12節ですね。また私は見て、子羊が第6の国を取る時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の穴のように暗くなり、月の全面が血のようになったとあります。でこれと同じことが、同じ状況のことがですね、黙示録の、2章に書かれているんですね。あ、ごめんなさい、それと同じことが使徒の働きの、2章にですね書かれているんですね。ちょっと2章の17節からお見せしますけども、使徒の働き2章の17節、神は言われる、終わりの日には私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘が予言し、青年や幻を見、老人に夢を見る、その日私のしもべにも、私はしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らが予言する、また私は上に天を、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙である。でここからなんですけども、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるってありますけど、 この二十節のところの現象ってですね、あの太陽は闇となり月は血に変わるっていうのはこの黙示録の6章のさっき読みました12節のところと全くこう描写が、あの言葉は全く同じじゃないんですけど描写が同じなんですね。ですので、あのこの私たちがこう、これからあの迎えようとしているこの終末っていうのはこう、あの今ここだとするとその中東和平がですね締結されて、それをハンキストによってなされて、そこから7年間が観覧時代で、そしてその前半の3年半の時にイエス様が空中再臨されて、私たちは警挙といってですね一瞬にして主に引き上げられていくっていう、もちろん残ってしまう人がいるわけなんですけど、でその時にこのキリストの勝利というのはこの前半ですね、この3年半観覧時代の3年半、この時にこのすごい大リバイバルとキリストの勝利が表される働きがですねされる、もちろん迫害とかも起こってくるわけなんですけども、そういったことがここにですね終わりの時にこう始まってくるっていうことをですねこう明かしされていたんですね。で私たちはその、そこの時代に向かって進んでるっていうことをですね、あの覚えていきたいと思います。で、こう7年目はこう地上再臨、イエス様はオリーブ山に地上再臨されますけども、そのようなこう時代に今向かっていってるっていうことをですねはっきりと覚えていきたいと思います。パルコスはですねちょっと言われたんですけど、ちょっと全国回っていてですね、地震に対してですねこう目を覚まして備えてるところとそうでないところがあるって言われたんですね。で、中国地方と、九州と沖縄は備えてないっていうか眠ってるって言われたんですね。まあ、それは意識の差だと思うんです。こちらそのあまり、まあ、たまに地震がありますけど、向こうはそのもうパジャマをですね着て、パジャマになってパジャマ着て寝るんですけど、綺麗なパジャマ着て寝る。でこう逃げた時に格好悪くないのとかですね、ちゃんと靴はこう、まあ、こう頭のところに置いて寝るとかですね、もうなんかこう姿勢がこう地震が来てもこう対応するっていう姿勢なんだけど、九州はなんかこうやーっとしてるって感じで、私たちなんかこう悪気なくですね、やっぱりその緊迫感がこう違うっていうんでしょうか。でももちろん関東はそのいつ起こってもおかしくない状況で、科学的にもそうだし、主もそういうことを示してあるので、私たちは備えてるわけですけど、でも地震っていうのはその東北もそうだったように、そこにそんな大きな地震とか津波が来るっていうふうに想定できないところに起こってきているので、だから私たちのところもわからないわけですね。なので目を覚ましていないといけないっていうことをですね言われたんですけど、九州だって災害が来らないとは限らないわけですね。地震が来ないとは限らないわけなので、私たちもそういう意味でこう目を覚ましている必要があるんですけども、それと同じようにこう週末に向かって私たちはこう目を覚ましている必要があるっていうことをですね覚えていきたいと思います。で、そしてですね、今日の御言葉のところに入っていきたいと思うんですけど、今日は詩式の6章のところですね開いていただきました。ここは墓場のですね想定の時のメッセージのちょっとお話しさせていただいたところなんですけども、6章の14節をですねもう一度お見せします。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。ここはギデオのことが書かれているところであります。詩式というのはすごく混沌とした時代でですね、偶像礼拝と神様の裁きで本当にこうイスラエルが困難な時代に入っていたんですね。その中でいろんな詩式が、イスラエルを救うっていう、歴史でもあるんですけども、でこの時ですねミディアン人にこう本当にこう、支配されていて、イスラエルは非常に苦しい状況の中にあったんですが、困難な状況にあったんですが、この時にですねギデオンという人が選ばれたんですね。でもギデオンという人はどういう人だったのかというと、15節にありますけど、ギデオンは言った、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分担はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。もうですね、つまりこう一番弱いイスラエルの中でも弱いものなんだということなんですね。 言ってるわけです。ですから神様はその、敵を恐れてこうあの酒蔵の中で小麦を売っていたギデオンを有志よと言って召されたんですね。でもそのギデオンというのは本当にこうイスラエルの中で最も弱い人だったわけなんです。でイスラエルを救うのに神様はですね、なんと最も弱い人を選ばれたわけなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。そしてですね、ちょっと、次の章に行きたいと思うんですけど、今日短くお話したいと思うんですけど、7章の2節を見ていただきたいと思うんですね。詩篇の7章の2節で、そのギデオンをですね、戦いに神様導いていかれたんですけど、ギデオンが従っていってですね、その時、2節ですね、主はその時、主はギデオンに仰せられた、あなたと一緒にいるため多すぎるから私はミディアン人の彼の手に渡さない、イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって怒るといけないから、あなたと一緒にいるためは多すぎるって言ったんです。敵は13万5千人ですね。でこっちはですね3万2千しかいないんです。あのどこが多いんですかっていうですねどこが神様どこが多いんですかっていうですね、あのいくらあの暗算が弱い私でもですね、これは分かりますですね。13万5千引く3万2千は、10万点ですね、こうそういう感じですね。であのそれなりにですね、多すぎるっていうんですね。で、3節で今主のために来るに恐れをおののく者はみんな帰りなさいって言うんですね。そしたら2万2千人が帰っちゃってですね、1万人たった1万人になったんですね。そしたらですね、また何てかっていうとですね、4節ですね、それとしてはギデオンに恐れた民はまだ多すぎる、多くないんですね。どこが多いんですかっていうかね、1万人しかいないんですね。で、それをまたこう水を飲むところに連れて行ってですね、水を飲む方法でですね、あの人を分けたわけなんですね。そしてたった300人にこうしてしまうわけなんですね。ですね、神様の電卓にはですね、プラスっていうのがないんでしょうかってですね思いたくなるですね、全部マイナスなんですね。ですね、そんな感じなんですね。で、神様は、たった300人まで減らしたんです。でこれでいいって、これで戦いに行きなさいって言ったんですね。で、イスラエルで最も弱いギデオンを選んで、そして、民をその一緒に戦う民を減らして減らして減らして、たった300人になってから参りなさいって言ったわけですね。でこれは何を意味しているのかと言いますと、こう私がやるっていうことを言ってるんですね。最近お笑いタレントの方でですね、俺だっていう人がいますけど俺だっていう人がいますけど、神様は私がやるんだっていうことをですね、こう言っておられるわけなんですね。あなたは私が語ることを正していきなさい。で戦うのは私なんだっていうことをですね、主は言っておられるんです。でそしてこのたった300人を通して、なんとこの13万5千人はですね、神様は倒してしまわれたわけなんですね。神がやったわけなんですけど、で神様は本当にこう私たちの力を必要としないんですね。ただ神様は私たちが神様が言われる通りにですね、こう歩むことをですね、働くことを願っておられるわけなんです。で今私の人々の生活もですね、あることは例えばですね、こういつまでたっても神様の祈りを答えてくださってこうずっと待たされていることがあったりします。でザカリアのようにですね、もう子供が生まれる、子供を与えてくださいって祈ってるんですね、もうおじいちゃんになってしまってですね、その希望がなくなってしまったとかですね、そんな感じでこうずっと待たされていることがあるとかある方も多いと思うんですね。でも私たちの希望っていうのはですね、また私たちの計画っていうのがなくなった時に神様もですね、神様は私がやるんだ、だからこそこう私たちにとっても不可能、私たちにとっても無理ですね、私たちにとって希望が持てないような状況になった時に、でも神様はだからこそ私がやるんだっていうことをですね、神様は導いておられるわけなんですね。で私たちは 3万2000人から300人減らされるようなですね、弱くされるような事柄っていうのはこう今皆さんの生活の中にもですね許されているんではないかと思いますし、ある事柄はずっとですね全くこう問題が解決しないとかですね、そういうことは許されているかもしれませんけど、でもこれは神様がやるんだっていうことをですね、主がはっきりとさせることを成しておられるんだってことを覚えていただきたいと思います。その中でこう神様がですね、私たちに弱いものとして力を表すっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。私はですね、高校の時にですね、志村けんのですね、親戚っていう人がですね、先輩にいたんですね。それでですね、志村けんもうちょっと男前だったんですけど、眉毛がですね、あの人みたいにこうつながってこう眉毛と眉毛がこうつながるぐらい眉毛が濃いんですね。あの人もすごいそっくりだったんですよ。すごいこうひげの濃いですね。志村けんもそうですけど、ああいうこう顔なんですね。それで先輩がいたんですね。で、その人はドイツに留学に行ったりしてたんですけども、で、まあ、でいたんですね。ある時ですね、こう、まあ、男子と女子と寮が分かれていたんですけど、まあ、普通のこう、まあ、しごきとかそういうのはもちろんこう男子寮なのでいろいろあってですね、別にそれは、まあ学生だからかわいいものだみたいな感じですね、そういう、まあ、そのお互いそういうことあるみたいな感じなんですけど、ちょっといじめがあったんですね。でそれはちょっとこうすごく陰湿ないじめでですね、ちょっとなんかこう見ていられなかったんですね。 でもそのこと言える立場じゃないわけですね。でもある時ですね、あまりその場にいてですね、あまりにひどかったんで言ってしまったんですね。やめろってですね、先輩がいるのにですね言ってしまったんですね。でその後ですね、これは大変なことになったと思ったんですね。今度は自分が徹底してやられるなと思ったんですね。でもすごい恐れてそのトイレに行って祈ったんですけど、その頃ちょっと教会に行き始めてたんで、トイレに行ってですね、神様に祈ったんですね。神様、どうかこれをちょっとですね、これは本当に大変なことになりましたとですね祈ったんですけど、でもですね、その後司会してはなかったんですね。それが本当に不思議だったんですけど、でその後ですね、この先輩がですね、結婚されてですね、で子供に恵みっていう名前つけたんですね。それでつけたんですね。それはなぜつけたのかというと、私がですね、その時ですね、あれは自分じゃないと思う、神様だと思うんですけど、そのいじめをストップしたんですけど、それを見てですね、そういう子に育ってほしいと思ってですね、恵みって、その女の子なんですけど、男じゃなくてですね、恵みって名前つけたんですね。まあ、この先輩ちょっとでもちょっと事故に遭って手に書いちゃったんですけども、そういうことがありました。で神様は確か弱いものとしてですね、力を表していかれます。で私たちはその力がないものですけども、でも戦われるのは主であるということをですね、覚えていきたいと思います。そして神様はですね、徹底して私がやるんです、あなたの問題も私がやるんです、あなたの問題も私が解決するんですということをですね、はっきりとさせるということを覚えていただきたいと思います。そのためにこう弱くされたり減らされたり、いろんな問題がですね、起こるということを覚えていただきたいと思います。先週学びましたけど、ピーター・ナムさんのですね、このすごい奇跡の証も、100人いた人が5人しかいなくなって、そこから奇跡がですね起こっていったということが書かれていますけども、確かに私たちがそこを通るときに、しかし神様の本当に奇跡と技を見ていくということをですね、覚えていただきたいと思います。試練や問題が それは素晴らしい、こまめもない祝福であるということなんですね。で奇跡の前に何が起こるのかっていうとですね、困難が許されるわけなんですね。ですから私たちは素晴らしい奇跡を見るんですが、そのために神様はその前にこう困難や試練が許されるっていう、私たちに許されるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。 でもこのギデオンはですね、勇士よって言われたんですね。勇士ってですね、でその彼の実質はこれだったんですね。敵を恐れてですね、小麦をこう隠れて売ってるっていうのは、それが本当の姿、彼の姿ではなかったんです。で皆さんですね、リバーの門が開かれたと語られて、すごく 時がもう近づいている中で、私たち一人一人も神様の召しっていうのをですね、語ってこられる、神様の計画っていうのを語ってこられるんですね。で、どうぞ一人一人その心を開いてですね、それぞれ違うと思うんですけども、神様の言葉をくださるので、そして方向を示していかれるので、ぜひそれを受け取っていただきたいと思うんですね。でも私たちがこうギデオンがなすべきことは勇士だったんですね。で、それをした時に彼の本当の人生が始まったということをですね、覚えていただきたいと思います。で、今回エシュンちゃんがですね、また小学生の方で優勝したんですけど、重い自閉症とそれから多動症でですね、こういう礼拝してからの時もこう机の上を走り回って飛び回っていてですね、野鳥のようだったというんですね。お母さんであるダンケン牧師は言っておられましたけど、でもその時にはっきり言われたんですね。この子には賛美の賜物がある、賛美をさせなさい、そしたらこの子は癒されるっていう予言があったわけなんですね。で、そしてダンケン牧師も歌うまくないそうですね。で、だから自分も子供もそんな歌がうまいわけはないと思ったそうですけど、でもこの言葉に応答しなくちゃいけないと思って信仰でですね、賛美をこう習わせ始めたわけですね。そしたら病気がどんどんどんどんどんどん良くなっていってしまって、それだけじゃなくて本当に歌が上手くなってですね、今回もちょっとまた DVD かなんかで聞いていただければと思うんですけど、声量がすごいんですね。とても子供とは思えないんですね。すごい声量ですし、声が綺麗だし、音が声が安定してるんですね。で、確かに神様の言葉っていうのはすごいなと思います。で、私たち一つにも神が語ってこられること、でそのことは真実であるということをですね、覚えていきたいと思います。それではお願いいたします。愛する神様、この時を感謝します。ご神様の恵みをさらに、私たち一人一人がさらにこう、その恵みの中を歩みに実践していけるようにどうか導いてください。この時を感謝します。また祈ってくださった方は一人一人に主が素晴らしい恵みを与えてくださることを信じて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。晴れではお祈りいたします。一言癒しのためにすみません、お祈りいたします。イエスのためにお祈りします。愛する神のために私たち一人一人に癒しの技なし、解放の技なしかすることをお願いします。イエスキリストの名によって、これ病の霊を招くしばる、イエスキリストによって、一人一人の体と精神に巡る、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、耳の悪い方が癒されます。イエスキリストのその方の耳の悪い方、耳の病に耳の症状をイエスキリストの精神の状態に戻れ。こう言葉をですね、こう神様から来ている方がいるのを見ますが、このあなたは私の言葉を聞きなさい、そして私の言葉を語りなさいとおっしゃおせられます。腰痛の方もします。イエスキリストの人の方々の腰痛、その方々の近くです。目の悪い方もします。イエスキリストの人の方々の、視力、また、緑内障、白内障、また読めないものに、イエスキリストの人の方々の近くです。肩が痛いと感じます。イエスキリストのその方々の肩の痛みを正常な状態に、アトピーやこの、この皮膚炎と申します。イエスキリストのアトピー、皮膚炎の、症状と原因となっている部分を、イエスキリストの皆によって満ちる正常な状態に、感謝します。エス様の名前によってお願いします。アメン。私からしてハレルヤを賛成します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。仰ぎ声に願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今見舞い集う私たち一同とともに、とこしえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。これで礼拝としたいと思います。神様に感謝したいと思います。